皆様おはようございます。今日もご一緒に神様の御言葉に耳を傾けていく時を持っていきましょう。まず聖書を簡単にまとめたいと思います。この聖書の箇所でこの手紙の著者は、律法が影に過ぎず私たちの罪を完全に除き去ることができないということを訴えています。そしてイエス・キリストがご自身を完全な生贄としてただ一度捧げてくださったことによって、私たちの罪が清められている、完全に許されているということを語っています。ここから神様がどのようなお方なのか、私たちに何を教えておられるのかをご一緒に見ていきたいと思います。
ヘブル人への手紙10章1節から18節。この御旨に基づき、ただ一度イエス・キリストの体が捧げられたことによって私たちは清められたのである。彼は一つの捧げ物によって清められた者たちを永遠に全うされたのである。聖霊もまた私たちに証しをして、私がそれらの日の後彼らに対して立てようとする契約はこれであると主が言われる。私の律法を彼らの心に与え、彼らの思いのうちに書きつけようと言い、さらに、もはや彼らの罪と彼らの不法とを思い出すことはしないと述べている。
まず10節から14節を見ていきましょう。イエス様はどのようなお方だと書かれているでしょうか。イエス様は私たちの救いのためにただ一度ご自身を生贄として捧げてくださったお方です。イエス様は私たちの罪を完全に取り除いて許して、そして清めてくださる、そのようなお方であることがわかります。ここではなぜこのようなことが言われているのか、そのことを考える必要があると思います。このヘブル人の著者はなぜこんなにこのことを訴えているのか、それはこの宛先となったヘブル人のクリスチャンたち、ヘブライ人、つまり当時イエス様を信じたユダヤ人たちです。この彼らが世界中に散っていてイエス様を信じていたんですけれども、間違った教えに心を揺り動かされていました。いろいろ間違った教えが入ってきていたんです。そのことに対して著者ははっきりと福音をもう一度握り直すことを進めているんですね。そしてこの一線を越えてはいけないということをはっきりと何回も繰り返し教えてくれているわけです。この当時はイエス様を信じたユダヤ人たちがやってきて、律法主義者たちがやってきて、そしてイエス様を信じるだけでは足りない、もっとこんなことをしなければならない、罪許されるためにこの生贄も復活させなければならない、そのようなことが言われる、そういう間違った教えが入ってきていました。いろいろな間違った教えがあるんですけれども、これはユダヤ人たちにとってはとても大きな誘惑でしたね。葛藤を与えるものでした。なぜなら彼らは律法を守ってきていたからですね。しかし彼らもまた私たちも律法を行うことによっては救われない、律法を私たちは完全に行うことができない、だからこそイエス様を信じたわけです。そしてイエス様のこの罪の許しの効力がどれほど力強いものなのかを私たちはもう一度知らなければならないということです。イエス様はただ一度完全な生贄としてご自身を捧げてくださいました。そしてここで大切なことは、神様が、天の父なる神様がこのイエス様の生贄を見て満足されたということです。私たちの行いによっても、また何か獣をね、生贄として捧げることによっても、その神様を満足させることはできなかったんですよね。でも イエス様というご自身が捧げられた、このイエス様の十字架の上の贖いの御業、そして血と肉が捧げられて、イエス様の血潮が流された。そのことによって、神様は許された。その犠牲によって、私たちは完全に許された、そのように認めてくださるということです。神様の側に、そのように根拠があるということですね。ですから、私たちは他の何者にも、何かをしなければ救われないのではなくて、ただイエス様を信じる、その信仰によって救われるわけです。ただイエス様の御業がただ一度でパーフェクトだった。私たちの罪よりも罪をはるかに超えた力を持っていて、私たちのどんな罪でも許す力を持っている。そのことを私たちははっきりと知る必要があります。そして何よりも私たちはこのことを自分自身に日々宣言していく必要があります。私たちは時にサタンからこのように攻撃を受けることがありますね。今日はいいことをした。神様の喜ばれることをすごく行った。だから私は救われてるにふさわしいものだ。私は救いに値するものだ。そのように自分を誇ったり。逆に今日はこんなに失敗をしてしまった。こんな罪を犯してしまった。恥ずかしい。本当にこれはどうすることもできない。イエス様によってもこの罪は許されないんじゃないか。そのように自分を落ち込ませて、また自分を責めてしまう。そのようなことがないでしょうか。どちらも神様はそうではないよと言われますね。私たちの罪を許すのはただイエス様の血を、それだけです。それ以外に何者も付け加えないということです。ですから、私たちは毎日自分自身にこの福音を宣言する必要があります。どんなに良くても、いや、いいから救われるのではない。イエス様の血潮によって、私はただ罪人に過ぎなかったけれども、許されたものです。逆に、どんなに罪を犯してしまっても、それでも、イエス様の血潮によって私の罪は許されました。もちろん悔い改めますけれど、許されました。そのように私たちは自分自身に福音を、このイエス様の福音を宣言する必要があるのではないでしょうか。今日もそのように宣言したいと思います。次に、聖霊様がどのようなお方なのかを見ていきたいと思います。15節から17節を見ていきましょう。聖霊様は証をしてくださると、証をしてくださるお方であると書かれています。何を証してくださるのでしょうか ?3 つあると思いますね。1つは、私の罪、私たちの罪を完全に許されていますよと証言してくださる。保証してくださる、そのようなお方だということです。そして2番目に、私たちのうちに住まわれて、私たちに御言葉を思い起こさせてくださるということです。さらに、その御言葉を思い起こさせるだけではなくて、それを行う力も与えてくださいます。私たちは、イエス様を信じたその時から、聖霊様が心のうちに住まわれるようになりました。そして、私たちの心の王座に、座られる、聖霊様が座られるならば、そこから私たちは聖霊様によって導かれていくことができます。聖霊様は、どんなに私たちがね、落ち込んでいても、落胆していても、あなたの罪は許されています。それを私が保証します。そのように、日々私たちの心に語ってくださいますし、また何か間違ったことをしようとした時には、御言葉にこう書いてありますよ。そのように教えてくださる、思い起こさせてくださるお方です。それだけではなくて、それを行うことができるようにも導いてくださいます。律法を守っていた人たちは、守ることができなかったんですけれども、また、頑張って、一生懸命それをしようとしたんですよね。そうではなくて、私たちイエス様を信じる者は、聖霊様によって、 こう本当にもちろん従うときには大変なこう決断が必要かもしれませんけれど、私たちが決心して聖霊様に耳を傾けて、聖霊様に従おうとするときには、それを行うことができるように、本当にこう導いてくださって、自分の力ではなく、聖霊様の力によってそれをすることができるんですね。ウォッチマン2の有名な証があります。ウォッチマン2は、ある夏の時に、休養して、別のところに行って休養したんですね。その避暑地で休養した時に、ある夫婦に出会いました。そして、食事とかをね、彼らからいただいていたんですけど、その中で福音を伝える機会があって、イエス様を受け入れる祈りをして、彼らが救われたんですよね。そして夏の間中交わって、聖書を教えて、そして帰ってきました。そして、でもですね、その夫婦は、冬の時期になると、とても寒い時期、ところだったので、冬の時期になると、この夫の方がですね、お酒を飲む習慣がありました。しかも、食事をしながらお酒を飲むんですけど、それを飲みすぎる、そういう傾向があったそうなんですね。それで、冬になったので、酒を出してくれと言って、酒を出して、そして、感謝の祈りをいつものように捧げようとしたんですけれど、祈ることができないんですね。なんでだろうと思って、聖書に何て書いてあるか、酒について何て書いてあるか、調べてくれないかって奥さんにお願いするんですけど、奥さんもね、信じたばかりなので、わからないんですよね。よくいろいろ調べてもよくわからない。でも、だから、いいんじゃないですか、次に、落ち葉人先生が来た時に、聞けばいいんじゃないですか、今日はもうとりあえず飲んだらどうですか、そういうふうに言ったんです。でも、このご主人の方はね、何度チャレンジしても、部屋がないんですよね。そして、とうとう、片付けてくれ、酒を片付けてくれと言いました。そして次にオチマニーが来た時にね、こう言ったんですよね。私の心にいる親方が許してくれなかったんですよ。これが信じる者に伴う聖霊様の働きですね。私たちの力では難しくても、聖霊様に聞け、耳を傾けていく時に、神様が喜ばれること、神様が願っておられることを選ぶことができるようになります。このようなこう喜びに満ちた生き方と律法による生き方というのは全く違うんですね。私たちは聖霊に導かれる生き方をしたいと思います。私は最近ジョギングをしているんですけれど、私は運動がすごい大の苦手で、走ることが大嫌いでした。小学校の頃は、本当にこう、マラソン大会とかね、1キロ走ったりとかすることがあるたびに、本当に嫌で嫌で仕方なかったんですよね。じゃあなんで今、ジョギングをしてるのかっていうと、なんかジョギングの喜びを知ったからなんですよね。喜びがあるので、誰に言われたわけでもなく、走っています。走ると、なんかスッキリする。なんか脳が爽やかになる。そういう喜びが、自分で体験したので、誰に言われたわけでも、強制されたわけでもなく、今日も走ろうかな。ちょっとめんどくさい時もあるけど、走ろうかなと思うわけですよね。肌から見ると、全く一緒です。走ってる時、みんなが走ってる姿、子供の時に走ってる自分の姿も、今走ってる姿も変わらないですよね。苦しいです。苦しそうだし。肌から見ると、なんか苦しそうに見える。でもどうでしょうか？中身は全然違います。喜びがあります。喜んでそうしているんですよね。私たちの信仰生活はこのようなものです。旗から見るとよくわからないかもしれないですけれど、私たち自身の中に聖霊の喜びがある。これが救いの証拠でもありますね。私たちはこの聖霊による喜びを誰にも奪われないようにしたいと思います。特に聖霊様が私たちの心の王座についてくださる必要がありますし、また聖霊様を忘れてしまって無視してしまうと、このような聖霊様の喜びや、また促しやストップを聞くことができなくなってしまうので、今日一日朝だけ、これを聞くときだけではなくって、いつも聖霊様に耳を傾けて、聖霊様はどうですか、これはどうですか、あれはどうですか、 何か思い起こすべきこと、御言葉はありますか？そのように心を開いていきましょう。そして聖霊様が教えてくださった時には、その勧めに、促しに従っていきましょう。それを行う力も聖霊様が与えてくださいます。今日も一日皆さんのうちに救いの喜びと、そして完全な許しの保証と、聖霊様がいつも共にいて導いてくださるその導きを体験することができると信じます。感謝いたします。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。